一咕噜巴勒扬一大刚阿瓦乌乌萨库拉吉拉阿兰奇卡姆伊玛乌西里卡阿亚伊古西内勒。
イランカラプテ、おはようございます。2021年6月13日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第242回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時から、ワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。FM イングと FM イーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートははじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日は6月の第2日曜日なので、父の日です。リスナーの皆さんは何か計画はございますか？アイヌ語で6月はシマウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、5月22日付北海道新聞より、ビラ取り3枚で発泡醸造酒、町内産酒造公的米金風を 100% 使用した発泡醸造酒スパークリングスズランが5月22日から町内の6店舗で販売されている。低アルコール度で微炭酸の爽やかな風味が特徴だ。町が手掛ける町産米使用の酒は3作目となる。スパークリングスズランは町産米の美味しさを PR しようと町が企画し、田中酒造に委託して製造した。精米歩合 70% で米の旨味を残しつつ、酸味が程よいアクセントになっている。アルコール度数が 11% と低く飲みやすい。町町づくり課の山田課長は、夏に向けて冷やして飲むのもおすすめと話す。360ml 入りで1375円を700本用意。ビラトリ温泉湯からや農協などで販売する。本日二つ目のニュースは、5月28日付北海道新聞社説より、縄文世界遺産、価値伝える工夫が重要。道内と青森、岩手、秋田3県にまたがる北海道北東北の縄文遺跡群が、国連教育科学文化機関ユネスコの世界文化遺産に登録される見通しとなった。正式に決まれば文化遺産としては国内20番目、道内の世界遺産では知床に次いで2つ目となる。対象となった遺跡群は、農耕を伴わず狩猟や採集を基盤として長い年月定住を続けた縄文人の生活や文化を物語る。その独自性が人類共通の宝として評価された。関係者の粘り強い努力がようやく実を結ぶ。7月に予定される正式決定を心から期待したい。忘れてならないのは、遺跡群を守りつつ価値をしっかり伝えていくことだ。コロナ禍の収束を見据えて工夫を重ねる必要がある。縄文遺跡群は、函館市の大船遺跡や伊達市の北小金貝塚など道内6遺跡と、縄文最大級の集落跡の青森市三内丸山遺跡などの計17遺跡で構成する。環状列石や共同墓地、貝塚といった多様な遺跡を含み、草創期から晩期まで1万年以上あった縄文時代のすべての時期を網羅する。ユネスコの諮問機関、国際記念物遺跡会議、イコモスが世界遺産への登録を勧告した。イコモスは、先史時代における農耕を伴わない定住社会や複雑な精神文化を示すと評価した。自然と共生しながら定住を長期間続けた点で世界的に稀という。縄文文化の特質はアイヌ文化にも受け継がれたと言われる。 黒曜石などの遺物から津軽海峡を挟む広範囲の交易があったことも判明している。ただ未解明の部分は多く、多面的な研究を待ちたい。世界遺産登録を目指す動きは4道県の知事サミットなどをきっかけに行政側から始まったものの、国内選考で落選を重ねた。大きな理由は、縄文遺跡は全国に存在するのに道内と北東北に限定する根拠が明確ではなかったことだ。イコモスの審査は今回通過したが、そうした経緯があったことに留意すべきだろう。17遺跡は広大なエリアに散在する。それだけに自治体間で連携して見学者の周遊ルートの構築や遺跡群の相対的価値を説明する努力が今後も必要になる。それぞれの遺跡で展示や解説の充実に取り組みたい。知識や力量に富むガイドを養成することに加え、映像や画像などデジタル技術の活用も考えられる。遺跡の保全を最優先しつつ、官民が力を合わせて地域の活性化へ遺産を活用する道を探りたい。本日3つ目のニュースは、5月30日付北海道新聞記者の視点欄より、かつて日高にも勤めた報道センター田辺里奈記者の記事です。偏見根絶へ、歴史学ぶべき。アイヌ民族への差別が繰り返されている。3月には日本テレビ系列の情報番組がアイヌ民族への差別表現を放送して謝罪したが、会員制交流サイトでは何が問題なのか、アイヌ差別を知らなかったなどの声も広がった。アイヌ民族を法律で初めて先住民族と位置づけ、差別を禁じたアイヌ施策推進法、アイヌ新法施行から2年、アイヌ民族へのヘイトスピーチに加え、無知による差別や偏見を根絶していくためには、私たち一人一人が正しい歴史を学ぶ努力を続けることが必要だ。何十年も前に聞いた言葉が亡霊のように蘇った。情報番組で差別表現が放送された後、日高管内ビラトリ町のビラトリアイヌ遺骨を考える会の木村文夫共同代表は怒りをあらわにした。番組ではお笑い芸人がアイヌ民族をア・イヌとする謎かけを披露した。長くアイヌ民族を傷つけてきた差別表現なのは明らかだった。放送直後から同局への批判が広がり、芸人は勉強不足を痛感したと謝罪し、同局の小杉義信社長も理解が足りていなかったと陳謝した。アイヌ民族の権利回復に取り組む道内関係者が最も衝撃を受けたのは、差別表現が内部交差も経ずに放送されたことではなく、大手メディアが差別だと認識さえしていなかったことだった。放送後、SNS では、アイヌ民族は先住民族ではない、差別はでっち上げだ、など誤った情報も拡散した。アイヌ民族の男性は、日本社会において少数派のアイヌ民族と多数派の魔人の間には、今も見えない壁がある。しかし、この壁は多くの魔人には見えていないのではないか、と話す。2019年にはアイヌ新法が施行され、2020年には胆振管内白老町に国のアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間ウポポイが開業した。全国メディアがアイヌ民族を取り上げる機会も増え、昨年の内閣府の調査ではアイヌ民族が日本の先住民族だと知っているとした人は全国で初めて9割を超えた。一方、明治時代以降の国の政策がアイヌ民族に厳しい生活を強いた歴史を理解している人は5割以下だった。アイヌ民族を知ってはいるが理解はしていない。差別が繰り返される根底には日本社会のこうした現状がある。だからこそアイヌ民族の歴史を正しく学ぶための教育機会の充実が必要だ。小、中、高の学習指導要領は社会の授業などでアイヌ文化などに触れるよう明記しているが、アイヌ民族への差別問題の扱いには触れておらず、授業でどの程度扱うかは現場の判断次第だ。高校では来年度から新たな必修科目、歴史総合でアイヌ民族の歴史を学ぶようになるが、明治政府がアイヌ民族の風習を禁止した同化政策や差別など、負の歴史に関する詳述がない教科書もある。教え方も課題だ。胆振管内のアイヌ民族の女性は、 差別の歴史に傷つくのはアイヌ民族の子供だけではない。和人の子供も自身が加害者側の子孫だとショックを受けると話す。女性はかつて和人男性から差別の歴史に強く罪悪感を抱いていると何度も謝罪され戸惑ったことがある。差別問題は扱い方を間違えば互いに傷つくだけかもしれないと懸念する。千歳市立末広小と旭川市立北門中では20年以上前からアイヌ民族の長老から郷土の歴史を学ぶ授業を続けている。多くの子どもたちは自分とは違う背景を持つ人の存在を知り、理解し、互いを尊重する大切さを学んでいく。北大アイヌ先住民研究センター長の加藤博文教授は、差別に対抗するには差別を許さないと表明し続けることが必要だと指摘。その上で、過去の出来事と今を生きる私たちは無関係ではない。差別を根絶するためには、都合の悪い歴史であっても向き合うことが必要だ、と話す。アイヌ民族が壁を意識せず、誇りを持って生きられる社会。その実現には、和人の側が壁の存在をしっかり自覚し、打ち砕くことができるかが問われている。本日4つ目のニュースは、6月7日付、北海道新聞より、日テレ社長が謝罪。アイヌ協会の会合出席。日本テレビの情報番組でアイヌ民族への差別表現があった問題で、小杉義信社長は6月6日、北海道アイヌ協会が札幌市内で開いた会合に出席し、アイヌ民族の地位向上と正しい理解がようやく進み始めた中、私たちの放送が水を差し、時計の針を戻してしまった。深くお詫び申し上げると謝罪した。原因を検証後、結果をまとめた番組を放送する考えも表明した。会合には、北海道アイヌ協会の大川勝理事長や、道内各地のアイヌ協会役員ら計11人が参加。日テレからは、小杉社長ら5人が出席した。小杉社長は、放送した言葉が直接的な差別表現であるとの認識が欠如していた、と説明。問題を受け、複数のプロデューサーが放送内容をチェックする体制を整えたほか、5月に北大の研究者を招いたアイヌ民族の歴史などに関する社内研修会を行ったことなどを報告し、理解を求めた。大川理事長は会合後、記者団に、謝罪してくれた。それ以上のことを求めて争うつもりはない。と述べた。歴史的な背景を踏まえ、正しいアイヌの歴史や文化が放送されるよう協力したい。とも語った。差別表現は3月12日放送の情報番組スッキリの中でお笑い芸人が発言した。放送倫理違反の疑いがあるとして放送倫理番組向上機構の放送倫理検証委員会が審議している。小杉社長は北海道アイヌ協会の定例総会に出席する意向を示していたが、コロナ禍で総会が見送られ、協会側が出席人数を絞った会合を開いて対応した。本日最後のニュースは、6月9日付北海道新聞より、全走者の思いつなぐ、道内聖火リレー、重責担う代表2人。道内18市長を6月13日、14日に巡る予定だった東京オリンピックの聖火リレーは、コロナ禍のため各日で開催する点火セレモニーのみとなり、参加するランナーは206人中2人だけとなった。選ばれた2人は、すべての走者の思いをつなぎたい、と話す。一方、選ばれなかったランナーは、コロナの猛威に仕方ないと諦めつつ、ランナー全員が参加できる別の機会を望む声もあった。光栄です。北海道まで聖火をつないだ道外のランナー、そして走れなかった道内のランナーの思いを背負って臨みたい。13日のセレモニーの代表ランナーに選ばれた、イブリ管内白老町の山道響さんは、聖火でつながるはずだった多くのランナーに思いを寄せる。セレモニー会場は道庁のアイヌ文化復興拠点民族共生象徴空間ウポポイ。山道さんはウポポイを運営するアイヌ民族文化財団の舞踊グループのリーダーで、アイヌ文化を発信することへの思いは強い。 アイヌ文化伝承への思いと聖火をつなぐ意味を重ねながらセレモニーに参加したいと話す。残る204人のランナーは当日会場で名前が読み上げられる。根室市を走るはずだった同市陸上競技会会長の志和秀治さんはリレーの体力づくりを続けてきた。この準備の2年間は幸せだったと話す。1964年の東京オリンピックで聖火をテレビで見てからリレーは憧れの存在だった。一つの区切りだからと点火セレモニーはテレビで見るつもりだ。以上が本日のニュースですが、志郎さんコメントをお願いします。
はい、先ほどですね、報道センターの田辺記者が書いていたあの記者の視点というのがありましたけども、
はい、
この内容がとても良かったなというふうに思いました。うんうん、田辺記者が言っていることは本当だなと、アイヌ民族への差別、偏見根絶へ歴史学ぶべきというタイトルでしたけども、
はい、
これをぜひ実践できたらいいなというふうに思いました。
はい、ありがとうございます。日高でもいっぱい取材されている方ですね。
あの方、静内支局でも長い間いましたし、
はい、う
ん、その後苫小牧支局に行ったんですよね。で、今は札幌ですけどね。
経験を生かしていい記事を書いてくださった感じですかね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。担当は仙石優子でした。
イランカラプテ木村里のセコロクレヘアン、
イランカラプテ原田圭介セコロクレヘアン。
はい
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
木村さん、今日は何をお話ししますか？
はい、今日は前回の続きでアイヌ語の数字の言い方についてやっていきたいと思います。
おー、いいですね、数字。
はい、前回は1から5までと1つから5つまでと1人から5人までをやったと思うんですけれども、今日はその続きの6から10までと6から10までをやりたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、じゃあおさらいしていきたいと思います。
はい、
一つの一つか一つ一か一一ですね。一ってアイヌ語で何て言いましたっけ？
しね。
あ、いいですね、しねって言います。ねのところにアクセントがあります。皆さんも、ご一緒に、やってください。せーの、しね、
しね、
しね、
しね。
じゃあ、にはなんですか？
と。
そうですね、には英語のとと同じ漢字でとと言います。
はい。
じゃあ、一緒にやっていきましょう。と。
と。
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 はい、いいですね。じゃあ、さんはなんですか？
れ。
れ。ピリカ。言っていきましょう。れ。
れ。
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 じゃあ、四は木村さん、なんですか？
イネ。
あ、いいですね。じゃあ行っていきましょう。イネ。
イネ。
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 じゃあ次は誰に当てようかな。じゃあ木村さん。
はい。
はい。5は何ですか？5。
アシッネ。
あ、いいですね。アシッネ。クがちっちゃいのが特徴です。
はい。
一緒にやっていきましょう。アシッネ。
アシッネ。
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 はい。じゃあ次は一つのものとかそういう時には何て言いましたか？
はい、しね。
あ、いいですね。最後にぷ、ちっちゃいぷですね。口を閉じるだけでいいんですけど、そういう音が入ります。じゃあ一緒にやっていきましょう。しね、
しね、
しね、
しね。
じゃあ2は何ですか？
と。
あ、いいですね。じゃあ行きます。と、
と、
と、
と。
じゃあ3、3つのものは何ですか？
はい、レッ。
いいですね。レッ。
レッ。
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 じゃあ4つのものは何ですか？
イネ。
いいですね。なんでイネのとこだけちょっと時間がかかるのかわかんないですけど、じゃあ一緒にやっていきましょう。イネ。
イネ。
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 はい、じゃあちょっと次は発音難しいんですけど、5つのものっていうときは何て言いますか？
アシッネ。
あ、いいですね。アシッネ。ちっちゃい音が2つ入りますので、
はい、
気をつけて。
ちょっと難しいですね。
やっていきましょう。アシッネ。
アシッネ。
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 はい、ピリカ。 じゃあ、一人とかっていうときは何て言いますか？
死ねん。
え、嘘。ちょ
っと忘れしちゃった。
いいですね。死ねんって言います。最後に N の音が入るのが特徴ですね。
はい。
はい。言っていきましょう。死ねん。
死ねん。
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 じゃあ、二人っていうときは何て言いますか？
トゥン。
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 トゥン。じゃあ、三人っていうときは何て言いますか？
レン。
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 レン。じゃあ、四人っていうときは何て言いますか？
はい。イネン。
イネン。
イネン。
イネン。はい。じゃあ、最後、五人っていうときは？
アシクネン。
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 アシクネン。はい、ピリカ、ここまでを先月はやったと思います。
はい、私もちょっと危なかったです。
そうですね。じゃあ今日は最初は6からやっていこうと思います。
はい。
6は何だと思いますか、木村さん。
6ですか。
6、
イワン。
あ、いいですね。イワンって言います、6は。じゃあ皆さんも一緒に言っていきましょう。イワン。
イワン。
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 はい、いいですね。じゃあ次、7。7は何て言いますか？
アラワン。
あ、いいですね。アラワンって言うんですけど、ラの、アラのラのところが、小さい感じで発音してください。アラワン。
アラワン。
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 いいですね。はい、じゃあ8。8は何ですか？
トゥペさん。
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 トゥペさん。いいですね。じゃあどんどん行きましょう。9は何ですか？
はい。シネペさん。
シネペさん。
シネペさん。
シネペさん。いいですね。シネが最初に入るんでちょっとややこしいんですけど、9はシネペさんって言います。
はい。
はい。じゃあ最後、10は何て言いますか？
ワン。
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 ワン。なんで英語の1が10なのか。
ややこしい。
ややこしい。ややこしいんですけど、まあ、こうやって覚えてください。
はい。
はい。ワン。
ワン。
はい。ありがとうございます。じゃあ、6つのものとかっていうときは、木村さん、なんて言いますか、特徴があったと思うんですけど。
はい、前回の放送で、6からはここから言い方が変わるというふうにお伝えしたんですけれども、はい、5まではアシクネ、ちっちゃいプがついてますが、6からはイワンペ、
ペ
がつきます。
ペがつくと。
はい、イワンペ。
イワンペ。
はい。
はい、もう一回言ってください。
イワンペ。
イワンペ。6は、イワンですけど、6つのものとかってなった時は最後の方にペをつけてイワンペになるんですね。わ、
はい、
かりました。じゃあ7はなんて言ったらいいんですかね。
アラワンペ。
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 アラワンペ。あー、なるほど、いいですね。じゃあ8はなんて言うんですか。あ、8個のもの。
トゥペサンペ。
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 トゥペサンペ。ピリカ。じゃあ9つのもの。
シネペサンペ。
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 シネペサンペ。じゃあ10個の、10個のもの。
ワンペ。
ん？
ワンペ。
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 ワンペ。はい、ピリカ、いいですね。
はい、
最後にペがつくのが6から10までの特徴。
はい、
いいですね。じゃあ何人とかの方に行っていきたいんですけど、
はい、
6人。6人って言ったら、
はい、人もここから言い方が変わります。
あ、そうなんですか。ちなみに5人って何て言うんですか？
アシクネン。
アシクネン。最後に運がついてますね。
6人からはなんと、イワニュー。
はい。
イワニュー。
はい。
イワン。
イワニュー。
イワニュー。
うん。いや、合ってるよ。
イワニュー。
イワニュー。なるほど。運じゃないんですね。
はい。
なんですか、これは。
なんか不思議ですよね。
何が最後についてるんですか？はい。
ニュー。
ニュー。ニュー。ニューっていうのが、まあ、アルファベットで表記すると NIW、
うん、
ニューっていうのが最後につくようになってるんですけど、まあ、ちょっとずつ覚えていきましょう。
はい。
何でしたっけ、6人は。
イワニュー。
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 イワニュー。いいですね。じゃあ、7人は何て言うんですか？
アラワニュー。
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 アラワニュー。じゃあ、8人は何て言うんですか？
トゥペサニュー。
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 トゥペサニュー。じゃあ、9人は何て言うんですか？
シネペサニュー。
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 シネペサニュー。じゃあ最後、10人は何て言うんですか？
ワニュー。
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 ワニューって言います。はい、ありがとうございます、ピリカ。じゃあ、6から10までを、普通の言い方をちょっと練習していきましょう。
はい。
はい。イワン。
イワン。
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 6ですね。じゃあ7。アラワン。
アラワン。
アルワン。
アラワン。
7。7言いましたね。8。トゥペ、トゥペさん。
トゥペさん。
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 じゃあ9。シネペさん。
シネペさん。
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 10。ワン。
ワン。
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 はい、ピリカー。じゃあ次は、6つのとかっていうときは、6つのものとかっていうときは、なんて言うんでしたっけ？
イワンペ。
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 イワンペ。じゃあ7つのものとか。
アラワンペ。
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 アラワンペ。じゃあ8つのもの。
トゥペサンペ。
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 トゥペサンペ。じゃあ9つのもの。
シネペサンペ。
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 シネペサンペ。じゃあ10個。
ワンペ。
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 ワンペ。はい、ピリカ。いいですね。手が最後につくと。
はい。
はい。じゃあ最後、おさらいの最後です。6人って言ったら何て言うんですか？
イワニュ
ー。イワニュー。
イワニュー。
イワニュー。じゃあ7人って言ったら何て言うんですか？
アラワニュー。
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 アラワニュー。じゃあ8人って言ったら何て言うんですか？
トゥペサニュー。
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 トゥペサニュー。じゃあ9人っていう時は何て言うんですか？
シネペサニュー。
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 シネペサニュー。10人っていう時は？
ワニュー。
あ、いいですね。ワニュー。
ワニュー。
ワニュー。え、俺で終わり？
ワニュー。
ああ。ピリカー。ここまでが、数字の1から10。をアイヌ語で言わせてもらいました。
はい、
先月はあれか、1から5までやりましたもんね。
はい、
それで皆さんも完璧だと思います。イエイ
イエイ
はい、じゃあ来月もまた、こういう感じで、まあ、アイヌ語についてかアイヌ文化についてかわからないですけど、ポンのポンのちょっとずつ、紹介させていただきたいと思います。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
いやいら
いけれー、すゆぬからあんろー。
かやのしげる二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。1993年に開設した当館では、茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された4000点余りのアイヌの民具を展示しております。2階には、茅野が世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり、入手したりした世界各地の民芸品も展示しております。また、茅野茂検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しております。館内では、茅野がテープレコーダー片手に大根の淵江歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見ることもでき、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。館長在館時にはご要望に応じ館内をご案内することもできます。町立アイヌ文化博物館ビラト4線ユカラとともにお立ち寄りください。
今日も吠えます。私を含め人間とはなんと愚かで醜い生き物なのでしょう。良いこともすれば悪いことも企む、善と悪は背中合わせなのでしょうか。日本政府は明治以降アイヌ民族からすべてを奪い、植民地施策のもと 延々と不正義を続けてきましたが、アイヌにとった霊を朝鮮半島を含め他国に持ち込み、非人道的な歴史の数々でした。過去を振り向くことのできないほどに、悪の限りを尽くしてきた日本人ですが、今なお、アイヌ民族、在日朝鮮人、他のマイノリティに対して、植民地施策が続いているかのように、不正義がまかり通っています。FM 北尾市、リスナーの皆さん、いらんからぷて、木村文夫の言いたい放題の時間です。明治以前、明治維新後も永遠と続く日本政府の不正義、不都合に蓋をしようとする政府の姿勢が多方面に影響を及ぼしています。最近では、わかりやすく差別発言をした日テレ問題です。そして、日本人として世界に誇れるアーティスト、八村兄弟に対しての聞くに堪えない人種差別発言がテレビ塔で話題になりましたが、日本では顔、名前も出せない、こういったドブネズミのような陰湿で恥ずかしい輩があまりにも多すぎます。ネット上での壊れた者たちによるヘイトスピーチ。私はネットを覗いたことはありませんが、見るに聞くに堪えない内容だそうですが、これも皆日本政府の責任です。何度も言います。過去の不都合な歴史に蓋をしようとする政府の姿勢がこういうバカが湧いてくる要因の一つではないでしょうか。冒頭お話ししたように、日本政府がアイヌは無論のこと、他国に対してどのような悪行を繰り返してきたかを、こういった愚かで恥知らずの者たちにも分かりやすくアイヌがたどった歴史を周知徹底することではないでしょうか。日本国は多民族国家です。アイヌ民族がたどり、たどらされてきた歴史を国の責任において教育を徹底すべきではないでしょうか。遺骨問題を含めて加害者は誰で、被害者は誰かを日テレに習い、わかりやすく世界に発信することです。表現の自由を盾に人を差別、傷つけて良い方はありません。一昨年、アイヌ施策推進法が施行されましたが、何のための四条なのか。枝のない理念だけのアイヌ施策推進法であってはなりません。歴史事実を無視、間違った情報だけを取り入れる恥ずかしい人出なしによってネット上で揶揄されています。繰り返します。日本政府はこういったドブネズミのような輩で非人間的な者たちを何としても炙り出し罰してもらいたいものです。5月13日、木村文夫の言いたい放題の時間にふさわしい、吠えたくなるような新聞記事が私の目に留まりました。北海道新聞にこんな記事がありました。北方領土墓参、洋上墓参を検討とありましたが、今までもそうでしたが、ここにもアイヌの3文字が出てきませんでした。アイヌが占有していた歴史を無視しようとする日本人の自己中心的な考えには、これまでくすぶっていたマグマが今にも爆発しそうです。四島返還に関わっている 元島民と称する者たちには、北方四島がなぜアイヌ語なのか理解できない。理解したくないようですが、現状を考え、元島民と称するあなたたちの想像力がいかに欠如していることかをまず思い知ることです。日本政府によって政治利用されていることも知らず、恥ずかしい限りです。私がプーチンの立場でしたら、今後も絶対と言っていいほど日本政府に返すことはありえません。なぜなら、元島民に返すことはアメリカに基地を提供するのと一緒です。今のアメリカとロシアとの関係では、軍事拠点として利用されるのは目に見えています。そのことは、元島民の方たちもよくご存知のことと思います。プーチンは原住民族、先住民族に対して理解を示す寛大な人と聞いています。アイヌと歴史を共有し、共に返還へのアプローチが得策かと思いますが、いかがでしょうか。もしこのラジオをお聞きの元島民の方、また関係する方がお聞きの場合は、ぜひ FM プファウシ、私に対しての反論を待っています。さて、愚かで恥ずかしい輩は他にもたくさんいます。私、木村文夫は、北海道ビラトリ町ヌキベツに住むアイヌです。先祖は100年ほど前の1916年にニーカップ御料牧場の中にあったアネサルコタンから50キロほど離れた上ヌキベツ、日高管内ビラトリ町への強制移住を受けた歴史を有しています。私も故郷を迎え、地震のルーツを確認し、子孫へ受け継ぐ作業を進めております。進めておりますが、先日6月8日、新冠府庁役場を訪れた際、玄関のロビーに予想もしていなかった浅川義一の巨像が誇らしげに設置されているのが目に留まり、なぜと、しばし、呆然と立ちすくみ、異常なほどの怒りがこみ上げてきました。ご存知の方も多いと思いますが、彼、浅川義一が、御料牧場長の地位を悪用、アイヌを踏みつけに一族の繁栄を成し遂げ、己自身も財を成し、どのような歴史を歩んできたのか、そのことを認識し、承知の上で名誉町民として像を設置したのか、この像はアイヌを侮辱、差別、人権侵害を象徴する何者でもありません。リスナーの皆さんもご存知と思いますが、ここ数年、アメリカ、メキシコの各地において、アメリカ発見者として設置されていたコロンブス像は、先住民族に対する虐殺や詐取の象徴であるとして撤去されています。同様に、イギリスでは奴隷貿易の証人、エドワード・コルストン像、ベルギーでは過酷な植民地支配を敷いた元国王、レオポルド2世像が撤去されています。これらの処置は、人種差別反対の精神を行動で示したものであり、その趣旨は、一昨年5月24日、施行されたアイヌ施策推進法、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律に通じます。ニーカップ町は、こういった世界の自流を尊重することが人の道ではないでしょうか。今後は、不都合な歴史でも真摯に向き合い、想像力を持って、 アイヌ、ネノアンアイヌ、人である人として対処してもらいたいと願います。私は常々言い続けています。過去に目を閉じる者には未来はないと。木村文夫の言いたい放題の時間でした。やれやれ。
トタヌ小松和弘コロアイヌオルシペイランカラプテイランカラフテイショロレイカタイ、次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話の時間です。こんにちは、久しぶりです。チェッピ氏のハンケコタンタテイマコタンタ FM ピパウシヌアウン、これはパセノポイアイライケで、毎月近くの町、遠くの町で FM ピパウシを お聞きいただきありがとうございます。クワニアナ、ビラトリ町立春骨小学校エサパネクル小松和弘クネルウェネ、H1 家の H オカイヤ、私は春骨小学校で校長しております小松と申します。皆さんお元気でいらっしゃいましたか？二豚にはセミが鳴く季節になってきました。さて、今日は私の勤める春骨小学校のアイヌ文化学習のお話をします。毎年地域のアイヌ文化の先生方に来ていただいて、全校で野草観察をしています。今年はゴールデンウィーク明けの5月7日に学校の裏山で春の野草観察を行いました。今回は6人のアイヌ文化の先生を招いて野草についてたくさんのお話を聞くことができました。子どもたちと見つけた春の野草を今日はいっぱいいろいろ紹介していきましょう。まず、行者ニンニクです。アイヌ語でプクサと言います。春の代表的な山菜で独特の香りがあります。アイヌの人たちは食べる以外にも風邪薬としてお湯で煮て飲んだり、お湯の湯気を浴びていたそうです。スーッとするんでしょうか。それから、エゾエンゴサクです。アイヌ語でトマと言います。青い花が咲きます。アイヌの人たちは根を食べていたそうです。それから、次はカタクリです。カタクリはエシケリムです。赤い花が咲きます。カタクリ粉のカタクリです。これも根のでんぷんを食べていたようです。それから、今度は白い花ですけども、白花の塩霊草です。アイヌ語でレタラアキナエマウリと言います。名前の通り白い花ですね。どのように利用されていたのかちょっとまだ調べきれていませんけども、根に毒があるんだそうです。それから水芭蕉です。アイヌ語で、パラキナと言います。意味は幅広い葉っぱという意味だそうです。今年は裏山でたくさんの水芭蕉を見つけることができました。 この水芭蕉には毒があるそうで、人は食べることができませんが、クマは好んで葉っぱを食べるようです。アイヌの人たちは食べることはできないけども薬として使っていたそうです。それから、草ソテツ、コゴミも見つけることができました。アイヌ語で、アイラプキナ、ソロマと呼んでいます。矢の羽の草という意味です。まだ葉が開かないものをソロマというそうです。これシダの仲間で、葉が開かない柔らかいものを食べます。昔のアイヌ人たちは薬としても使ったということです。それから、山に行くときに仮小屋の屋根の材料にも使ったそうです。それから、白い花、もう一つ咲いていました。ニリンソウです。アイヌ語でプクサキナとか、オハウキナと呼ばれています。葉っぱはトリカブトの葉に似ているので、間違わないように、摘むときは必ず白い花がついているものを摘むように、子供たちには話をしています。オハウキナという名前からもわかるように、おつゆの具として使われます。私はリリンソウが入ったオハウを昔ごちそうになったことがありますが、癖がなくてとても美味しかったなと、そういう印象を持っています。それから、トリカブトです。アイヌ語でスルクと言います。今は花は咲いていませんけども、青紫の花が咲きます。猛毒があるので、昔は根をすりつぶして毒矢の毒に、使いました。子供たちはアイヌ文化の先生方に、毒だから触らないようにと教えてもらいました。それから、ヨブスマソウも見つけることができました。これ三角の葉っぱですけども、アイヌ語で、チレクテクタラと言います。私たちが鳴らす筒という意味なんだそうで、茎を笛にしたそうです。またアイヌの人たちは若い茎を食べていたようです。それからですね、まだまだいっぱいあるんですけども、雪笹、アイヌ語でペペロと言いますけども、小豆菜とも呼ばれています。私これも昔ご馳走になったことがありまして、おひたしにすると甘みがあるんですね。これも美味しい山菜です。それから、フキノトウ、アイヌ語でマカヨ、それからフキはアイヌ語でコルコニです。アイヌの人たちは食用以外に、根っこの煮汁は薬としても使っていたようです。葉っぱは山仕事で秘釈や鍋としても使われていました。仮小屋の屋根にも使われていたそうです。そして、その次はですね、よもぎです。アイヌ語で野屋と言います。よもぎ餅のよもぎですよね。アイヌの人たちは塗り薬にしたり、煮汁を飲み薬にしたり、また熱があるときによもぎを鍋に入れて沸かし、その湯気を浴びたそうです。よもぎにはですね、魔物を退治するとき、よもぎ人形を、作ったり、お祓いや魔除けにも使われます。私は昔、もう20年ほど前ですけど、アイヌプリの葬儀のお手伝いをしたことがありましたが、その時に、ふっさー、ふっさーと言って、よもぎで、お祓いに、使ったことがあります。それから、復帰草というのがありました。 アイヌ語でユクトパキタと言います。鹿の群れの、草という意味なんですけども、アイヌの人たちの間ではやはり薬として使われたようです。風邪をひいた時に、キハダの木の皮と一緒に煮て、これもまた湯気を浴びたようです。アイヌの人たちにはどうも湯気を浴びるというそういうような治療法が結構あったようですね。それからもみじ傘、まあ一般にスドキって言われる山菜があるんですけども、これは意外とアイヌ語はありませんでした。もみじのような葉っぱが特徴の山菜なんですけども、アイヌ語は残っていません。アイヌの人たちはあまり食べなかったんでしょうかね。それから最後に、ウバユリもいっぱいありました。アイヌ語でトレと言います。ウバユリの根はアイヌの人たちの代表的な保存食です。この根から取れる真っ白な良質のデンプンはお腹の薬として飲まれていたようです。ちょうど今頃がウバユリの根を掘る旬の季節じゃないかなと思います。まあ、この他にもいろいろ見つけることができましたが、春の野草とアイヌの人たちの関わりを調べてみると、植物についての知識の豊富さに畏敬の念を感じますし、食べ物、薬草、治療法、魔除け、お祓い、生活の道具、用途は様々で奥深いなぁと思いました。アイヌ文化の先生のように植物に詳しくなると野草を踏んづけて野山は歩けなくなりそうです。子どもたちはアイヌ文化の先生に教えてもらった山菜をお家の人に持って帰ろうとたくさん積んでいました。最後に、子どもたちはブドウ釣りにぶら下がってターザンごっこをし、春の裏山の自然に親しんで帰ってくることができました。また秋野草観察で裏山を訪れる予定でおります。タントアナパクノカクイゲパセノポヤレケレ、今日のお話はここまでです。ありがとうございます。
第242回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を上松さんに聞いてみたいと思います。それではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。地域のニュースの一番目に出てきたお酒、ビラトリ町のお酒ですね、スパークリングスズランなんですけれども、私ですね、この お酒の名前を決める公募があったんですね。それで応募したんですけど、名前自体は選ばれなかったんですけど、応募した方の中で抽選でお酒が当たるっていうのがあって、そちらの方に当選しまして。
ああ、なるほど。じゃあもう飲んだんですか？
実はまだ飲めてないんですよ。ストックの酒が今5本ぐらいあって、先にちょっと消費しないといけないので、多分飲めるの8月ぐらいかな、ぐらいの。はい。はい、飲むのが楽しみですね。皆さんもぜひ機会があれば。ビラトリ町内の店舗で購入できますので、買って飲んでみてください。
はい、
こんな感じです。
はい、ありがとうございます。それではですね、先ほど木村文夫の言いたい放題で長い時間喋っていただいたんですけど、文夫さん、今日の感想をちょっとお聞かせください。
前にも感じていたんだけどもね、圭介君とリノちゃんの、はい、いいね。
そ
やー、俺もね、勉強したいなと思いながら、1から10まで、ああ、俺、すごく興味湧いてきた。あと、小松先生のその、薬草の件もね、いやー、俺は鵜飼秀さんにね、薬草博士だってこう、どういうわけか俺にそんなこと言っててね、困っているんだけど。だから少し勉強しなきゃならなと見ながら、それを写し欲しいなと思って思うんで、一つお願いします。
はい、ありがとうございます。それではですね、先ほどニュース担当いただいた仙石さんですけども、一言、今日の感想をお願いします。
ちょっと油断してました。はい、田辺さんが歴史の学習しましょうということで学校の話にも言及されてたんですけど、なかなかそういう機会を作れていない現状があるので、まあ、文化に親しんで楽しむだけじゃなくてそういう勉強もしていきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。それではもう一言だけ、植松さんお願いします。今日小学校で運動会もやってるんですけども、運動会見たことありますか？
いや、実はないんですよ。でも私が今嬉しぱというところで二豚にほど近い観光施設で今働いてるんですけど、帰りがけにですね、子供たちの応援歌がですね、歌いながら帰ってきてるのを最近ここずっと聞きながら見てたので、今日やっと運動会で成果を発揮できるんだなって思って、ちょっと今収録中にも音声が運動会の音がですねちょこちょこちょこちょこ聞こえてたのでニコニコしながら聞いてました。
なるほど、それは本当楽しみですよね。子供たちにとっても
本
当
ですね、
年1回ですからね。はい、それでは FM ピパウシのお知らせを千玉さんからお願いします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二豚に放送、愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ピラトリ町二豚により 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますとインターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中、これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また神戸市の FMYY では毎月第3土曜日11時から YY チューブとホームページポッドキャストで配信しています。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラ取町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第242回目の放送もお別れとなります。次回は7月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いらっしゃいませ。Yeah.
ャピヤピヤチャチャピヤピヤピヤチャチャピヤピヤピヤチャチャピヤピヤピヤチャチャピヤピヤピヤチャチャピヤピヤピヤチャチャピヤピヤ